琉球新報ラジオ部、
はい、たい、皆さんいかがお過ごしですか。今日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます。4月18日木曜日、本日のパーソナリティはデジタル報道グループの大城紀子が担当します。午前11時現在の那覇の気温は 24.4 度、天気は曇りのち晴れとなっています。はい、今日木曜日はですね、通常ウィークリーキングスのコーナーなんですが、パーソナリティのですねメカル椿さんがちょっと今日ですね急遽出演できなくなってしまいました。はい、楽しみにしているリスナーの皆様には本当に申し訳ないんですが、本日のウィークリーキングスお休みとさせていただきます。後ほどですねニュースでも紹介するんですが、昨日の試合でキングスは激闘を制してチャンピオンシップ進出を決めたんですね。なので椿さんも熱いトークをしたかったんだけどとですね、とっても悔しがっていました。皆さんによろしくお伝えくださいとのことです。次回出演時にはですね、いつもよりあちこうこうましましで話してくれると思いますので、また楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい、個人的にですね今日のニュースはですね、サッカー元日本代表キャプテンの長谷部誠選手の引退でしょうか。同い年なので応援してたんですけど、で静岡の大学に私通ってる時にはですね、長谷部選手地元でもあるので、学校の同級生だよっていう子もいたりして、ちょっとだけ身近に感じる存在でもありました。長谷部選手とっても思慮深くてですね、語り口も冷静で、こうそれまでのキャプテンっていうと気迫とか闘志が前に出るタイプが多いっていうイメージなんですけど、長谷部選手はどっちかというとこう背中で引っ張るタイプっていう感じでですね、まあ整うなんて言葉も流行語になりましたよね。ドイツのブンデスリーガでもですね、外国籍選手としては歴代3位の出場数ということで、本当に40歳まで海外のトップリーグで高いパフォーマンスを維持し続けるっていうのは本当にしんどいと思うし、本当にすごいなと心から尊敬します。はい、長谷部選手お疲れ様でした。指導者としても素晴らしい素質を持っているんじゃないかなと素人ながらに思いますので、これからの期待に活躍したいと思います。それではこの時間までに入った沖縄のニュースをお届けします。最初のニュースです。プロバスケットボール B リーグ一部の琉球ゴールデンキングスは17日沖縄アリーナで佐賀バルーナーズと対戦し、ダブルオーバータイム再延長戦の末に101対97で勝利し、チャンピオンシップ進出を決めました。リーグでの通算成績は39勝15敗となり、西地区首位をキープしています。昨日の試合でキングスは前半シュートの確率が悪く得点が伸びませんでした。牧隼人選手の3本のスリーポイントシュートなどで13点差を一時つけましたが、坂の速攻などから点数を重ねられ、前半を41対40で折り返しました。後半に入ってもお互いに点差を広げられず、第4クォーター残り 4.5 秒で佐賀がスリーポイントシュートを決め勝ち越しましたが、残り 2.1 秒で今度はキングスの今村啓太選手が得点し、延長戦へ突入しました。延長戦、再延長戦もお互いに得点を取り合いましたが、松脇義行選手のスリーポイントシュートやファールゲームで得たフリースローを沈めて逃げ切りました。キングスの次戦は20日午後6時5分、沖縄アリーナで長崎ベルカと対戦します。続いてのニュースです。名護市大北の養護連携型認定こども園の整備計画が、同園を設置・運営する予定だった埼玉県の社会福祉法人が辞退したため、頓挫したことが市への取材で分かりました。この子ども園は今年4月に開所予定でした。名護市によると、資材費の高騰や人件費の増加などが理由だといいます。市は再度の公募は行わず、保育士の確保や市内の保育施設の入所枠を増やすなどして対応します。子ども家庭庁による調査では、2023年4月1日時点で名護市の待機児童は56人と全国で3番目に高く、 喫緊の課題となっていました。市の担当者は整備計画がうまく進んでほしかったと肩を落とします。市の子育て支援課によると、認定こども園の整備計画は22年12月に決定、23年4月には公募型プロポーザルを実施し、事業者が選定されました。しかし今年1月、社会福祉法人の担当者から市に辞退するかもしれないなどとメールがあり、2月に正式な辞退の申し出がありました。市は4月から大北幼稚園で3歳から4歳の園児30人の受け入れを始め、緑風子ども園でも19人の入所枠を確保するなどして対応しています。琉球新報では17日社会福祉法人に取材を申し入れましたが、担当者の不在を理由に回答はありませんでした。続いてのニュースです。ライバル社の苦境に同業他社が立ち上がりました。石垣市のクリーニング工場太陽リネンサプライは、今年1月2日の深夜と1月4日未明に2度の火災に見舞われ、工場の4分の3を焼失しました。同社の苦難に石垣島、宮古島、沖縄本島の各リネン工場が協力を開始、約100日が経過した現在も工場を貸したり洗濯を代行したりしてサポートを続けています。沖縄観光を支える理念で助け合っていくしかないと県内リネン事業者が結束しています。太陽リネンサプライは八重山県域のホテルなどで7割のシェアを持ちます。火災で幸い人的被害はありませんでしたが、電源や洗濯機が使用不能になりました。火災原因は現在も特定されていません。火災後、緊急対応として市内のライバル会社が工場を貸し、洗濯を請け負いました。そのため、対応者は最小限度の供給をすることができました。それでも洗濯処理が追いつかず、1月16日からはコンテナにシーツなどのホテルリネンを積み込み、沖縄本島の同業他社に船舶で輸送しています。コンテナは月に50本から60本に上ります。今月15日には石垣市内のホテルに太陽リネンサプライの社長ら県内各リネン会社の代表が集まり会見を開きました。そして大型連休や夏休みを前に、観光客らに安心して八重山に来るようにとメッセージを発信しました。出席したある社長は、ライバルだからといっていつまでもいがみ合っているわけにはいかない、助け合っていかないと、と今後も協力を惜しまない考えを示しました。以上、本日のピックアップニュースでした。今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報のニュースサイトにてお読みいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。今日も皆さんにとって素敵な一日となりますように。今日も頑張っていきましょう。チューン、千葉ティーチャビラ、やばい。